主は今招いて言われます。高みにおられ崇められ永遠におられる、その名が聖である方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれた人、含められた人と共にいて、含められた人の霊を生き返らせ、打ち砕かれた人の心を生き返らせる。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御霊も。聖詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩まず命の光を持つと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より賛美をいたします。主の2023年も早2ヶ月が過ぎ、寒さも和らぎ、日々暖かさが増してくるようになりました。この過ぎた2ヶ月の間にも悩みや悲しみ、苦しみの時があり、また喜びの時がありました。私たちがどのような中にあっても、いつもあなたが私たちと共におられ、いつもそばに寄り添ってくださって、今に至るまで導いてくださったことを心より感謝いたします。日々過ごす中で、いつも私たちが勝利の主を見上げて、あなたの光の中を歩み続けることができますように、一人一人のうちに寄り添ってください。この新しい朝、私たちはあなたの愛ゆえに許されて、あなたから招かれて礼拝へと集いました。この礼拝を通して、私たちがあなたの愛にあふれて、あなたへの希望と平安のうちに、それぞれ使わされたところであなたの香りを放つものとして導いてくださいますこともよろしくお願いいたします。御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を、どうぞ豊かに御油で満たしてくださって、先生の疲れを癒し、あなたからお預かりしている御言葉を大胆に語る御器として尊く用いてください。この礼拝のことを覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加できない方々が多くおられることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、教会から遠ざかっている人には信仰をあなたがお与えくださいますように、またインターネットを通して礼拝を捧げている方の上にもあなたが届いてくださって、同じ共同体として 礼拝を捧げることができますように、そのところを清別してください。この礼拝の後に持たれます2部の礼拝、 CS の礼拝、3部の礼拝に至るまで、すべてをあなたが祝してくださいますようによろしくお願いいたします。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5の A にございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書の購読は詩編23:1-6、旧約聖書の839ページ、詩編23:1-6です。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。詩編23:1-6を購読いたします。詩編23:1、賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。
主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。
主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。
たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの無知と杖が私を慰める。
私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。
命ある限り恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で松岡咲さんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。
命ある限り恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。愛する天のお父様、今日もこうして私たちに命が与えられ生かされていることを感謝いたします。またあなたの前にへりくだる者として今日もあなたの御前に立たされております。この恵みをありがとうございます。少しずつ暖かくなってきて、暖かい日差しや心地よい風を感じながら春の訪れを感じます。そんな中であなたが作られたこの世界、すべては 時にかなって美しいということを季節を迎えるたびに感じます。またその美しさを、また恵みを私たちが気づくことができますように、どうぞ心を清めてください。私たちは目の前で、目に見える形でできることできないことを自分たちで考え、できないことがたくさんあると不安になったり、あなたにぶつけたりと、そんな自分勝手な生き方をしていますけれども、できるできないではなく、あなたが私たちを作られたのは、できないことがあってもできることがあってもいいと凸凹を作ってくださいました。それはたくさんの人と喜びを分かち合ったり、また悩みを分け合ったり、寄り添うことで相手の気持ちを気づくことができたり、そんなデコやボコがあるために人とつながることができます。神様がそのように作ってくださったことを感じることができます。神様、その恵みをありがとうございます。不平や不満ばかり言うのではなく、あなたの言葉を語るものとしてください。この口をどうぞ清めてください。そして多くの人の気持ちが分かることができますように、あなたからたくさんの愛を受けた私たち一人一人が、身近な人たちに愛をたくさん伝えるものとして用いてくださいますように、どうぞ助けていてください。愛されている喜びを感じます。そしてあなたの恵みをたくさんあります。できないこと、また自分にとって嫌だなと思うことも数えることではなく、あなたの恵みを一つ一つ数えるものとして、あなたが変えてくださいますように守っていてください。今日もあなたの前に立たされておりますけれども、どうしても共に集えない者もいます。時間や時や場所が違えど、あなたの前にひれ伏し、へりくだり、あなたの言葉を聞きます。今日一歩を踏み出して、ここに集っている兄弟姉妹もいるかもしれません。また違うところであなたの言葉を聞いている者もいます。どうぞ一人一人をあなたが祝福し、また喜び満ちあふれる一日でありますように、また今日から始まる一週間歩むことができますよう、神様が守っていてください。語られます川原崎先生のうちに、あなたが尊き豊かに用いてくださって、あなたの言葉を大胆に語るものとして用いてくださいますように、強めてください。また奉仕をしてくださる一人一人のことも、あなたが最後まで全うすることができますように支えていてください。今日は若い魂が受精に預かります。大きな喜びがたくさんあります。私たちも一度したから終わりではなく、あなたに御言葉を与えられるたびに、新しい命が与えられ、生かされていくものとして、どうぞ清めてくださいますように。そして新たな命を与えられるたびに、喜びを持って進んでいくことができますように、支えていてください。世界や日本の中ではまだまだ感染症のため、紛争、戦争のために心を痛まれている方がいます。
それでは皆様、1分間共に祈ってまいりましょう。 私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はヨシュア記第14章6節から15節、旧約聖書の346ページにございます。ヨシュア記14章6節から15節です。
ヨシュア記14章6節、ギルガルのヨシュアのもとにユダの一族が進み出た。ケナズ人であるエフネの子カレブがヨシュアに言った。私とあなたのことについて主がカデシュバルネアで神の人モーセに告げられた言葉をあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は思った通りに報告しました。私と一緒に登っていった兄弟たちは民の心をくじきましたが、私は我が神主に従い通しました。その日モーセはあなたの足が踏んだ地は常しえにあなたとあなたの子孫の相続地になる、あなたが我が神主に従い通したからであると誓いました。ご覧ください、主は約束してくださった通り私を生かしてくださいました。主はこのことをモーセに約束された時から45年が経ち、その間イスラエルは荒れ野を歩みました。今日私は85歳になりました。今日もなおモーセが私を遣わした日のように健やかです。戦いのためであれ日常の務めであれ、今の私の力は当時と同じです。ですから今主があの日約束してくださったこの産地をください。あの日あなたも聞いたはずです。そこにはアナク人がおり、城壁に囲まれた大きな町がいくつもありますが、主が私と共にいてくださるなら、主が約束してくださった通り私が彼らを追い払います。ヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、ヘブロンを相続地として与えた。こうしてヘブロンはケナズ人であるエフネの子カレブの相続地となり、今日に至っている。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンはかつてギルヤとアルパと呼ばれていた。アナク人の中で最も偉大な男アルパにちなんでのものである。こうしてこの地の戦いは終わった。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93-4-1A、 賛美歌 93-4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 ご着席ください。 河原崎士官牧師に牧会祈祷並びに恵みの深みへと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神様、限りないご寛容をもって永遠の命へと招かれております。すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる主に望みを置いております。そのあなたを主と崇めさせていただいております。主よ、あなたの道は私たちの道よりも高く、あなたの思いは私たちの思いよりも高いとあなたは教えます。十字架と復活を通して明らかにしてくださいました大いなる救いを通して、あなたの道を私たちの道とし、あなたの思いを私たちの思いとさせてください。私たち一人一人がその生涯をあなたの視点から見渡し、枝葉にとらわれることなく人生を対極的に捉える信仰の目を開いてくださるようにお願いをいたします。またあなたの変わることない恵みをもって新たに生かし、その恵みに素直に立ち返り、その原点に立ち続けさせてください。弱さを覚えてらっしゃる、そして治療に専念しておられる方々のために、主の御手をもって癒しと励ましと恵みの技を成し続けてください。救いの招きに預かっている愛するお一人お一人を、また第二礼拝において洗礼の恵みに預かる兄弟に御言葉による確証を持って臨ませてください。東日本の大震災が終わって12年を過ぎました。世界各地が大きな自然の災害の中にあります。悲しいことに、人が作り出している憎み争いがもたらす災害が絶えません。命とその人格を軽視し奪うことは、命の創造者であり愛と恵みに富まれる神様に敵対することです。主よ、そうした連鎖がこれ以上増幅することがないように主の御手を述べてください。そして小さな私たちですが、和解と平和の使者として使わせてくださいますように。今日こうして招かれた私たち一人一人、御前におる私たち一人一人、御言葉をお聞きします。お語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。吉明を先回13章、そして今日14章ですが、最後の締めくくりをと来週導かれております。旧約聖書の中でヨシアと言いますと、本当に戦った人だなという印象が、ヨシア記を読んでも私たちは知らされますし、すでに何度も申し上げておりますが、先の指導者モーセの、従者、従う者として、彼は歩んできました。で、今日お話しするところは宣教師にもところどころ書いておきましたが、民数記の13章14章、また開いておいてくださると嬉しいございますが、それがすごく背景になっています。今日読んだところがだいたい45年前だということが分かります。最初からヨシアという名前ではありませんでした。彼の父親はホシュア、昔はホセアとも言っておりましたが、救いという最初父親の名を付けました。その父親も、そしてこのヨシアもですね、元ホシュアも、あの出エジプトを経験したんです。エジプトの地からこう脱出するということを経験しました。この父親はおそらく出エジプトというあの救いを切に願っておったことを覚えて、ホシュアと名を付けたんだろうと思います。 これはどこの話をしているかと言いますと、民数記の13章の16節あたりに書いてある。まあ、それはともかくとしまして、ところが、約束の地にこのように入っていく中によって、モーセのそば近くで仕えておったこのヨシアが、この救いは主の救いなんだということをだんだんこう知らされるようになって、またその名をホシュアからヨシュアに変えた。ヨシュアというのは主の救いという意味合いがあると言われております。そちらの方に目を向けるようになりました。これもちゃんと民数記の14章の9節あたりに書いてあります。まあ、それをともかくとしまして、皆さん、この朝私たち一人一人が預かっている、招かれているこの神様の救いは素晴らしいです。ホシュアとともにヨシュア、それをしてくださったのは主なんだ。ヨシュア、名前からこうそのことを当てはめることもできるかと思います。救い主ご自身にどうぞこの朝も目を向けたいものであります。今日は先ほど聖書朗読をしましたけれども、もう一人の人物、ヨシュアと共に歩み共に労苦した人、カレブという人が出てまいります。今日の場面は85歳になって年老いていたって、年を重ねていた。10節から11節あたり、こう今日の14章の10節11節あたり見ていただきますと、そうですね、11節にこうありますね。中心聖句ですが、今日もなおモーセが私を使わした日のように健やかですと、健やかですとあります。壮健であった、これは単に体が丈夫であった、身体が健やかであった、40歳の時もそうであったという以上に、すべてのことにおいて健やかであったという意味でしょう。結論的に最初申し上げますが、その秘訣はどこにあったのか、いかなる時にも十二節にあるんですが、主が私と共にいてくださったからだ。だから前向きに積極的に85歳になった時にも彼は歩むことができたことを語ります。いかなる時にも少しく健康が衰えたと感じられたとしても、この主の約束を盾にとってそれに変わりはないんだ、そのことを信じて歩んでいったということがこのところからわかります。さて、このところでもう一度皆さんと一緒に見ていきたいんですが、このヨシアとカレブは切り離せないもういい信仰の友であります。で、先回13章、もう1ヶ月前になりますが、13章の1節をもう一度ご覧くださいますでしょうか。13章の1節、ヨシア記13章1節、ヨシアは多くの日を重ねて年を取った。彼も年取っていた。おそらくカレブよりちょっと上ではなかっただろうか。来週開きますが、24章の終わりに行きますと、彼は110歳まで地上の歩みをしたということですから、いろいろこう計算していくと、ちょっとカレブより年上だったと想像できます。想像できますとしか言えませんが、主は彼に言われた。あなたは多くの日を重ねて年を取ったが、占領すべき土地はたくさん残っている。戦い取った地さ、分配しましょうというので、13州以降はこの約束の地の土地はみんなこう十二部族に、まあ、ヨルダン川を渡る前のところも分割しましたけれども、分割していったということが13、14からずっと始まってきます。言うならば、主が備えておられる神様の、まあ、祝福、恵みが尽きないということを、まだ取るべき地あるよとこう言ってるわけですね。皆さん、年を取るということは仕方がないと思います。若くなりたいなと思う時もあるんですが、年を重ねます。だからもう仕方がないから諦めるんですよとは言っていない。ただ私たちは年を重ねるとですね、この聖書の時代も今も変わらないと思うんですが、やはり肉体的な身体的な弱さを覚えたり、 病気ということも経験します。記憶が衰えていく、もう私はひしひしと今感じています。なんでこんなに記憶が衰えるのかなと思う。それを恐れることはない。その状態をそのまま主に任せていくように、これは聖書のメッセージですね。ちょっと極端に聞こえるかもしれませんが、こんな話をしたいと思うんです。私たちご存知の方も多いと思うんですが、伝道者を養成する垂水にあります関西聖書神学校の初代校長は沢村五郎という、それはなかなか凛々しい、先生でありました。これはその時の社官であった皇后翔太郎先生があちらこちらで言われたので、私も言っていいだろうなと思うので申し上げたいと思うんですが、先生は晩年ですね、記憶がどんどんどんどん薄れていった。修和政界でもお話がこうとんでもない方行ったことがあって、それを制止するのが皇后翔太郎、制止するというか、先生ちょっとそこでおやめくださいというのが皇后翔太郎先生のお仕事だったそうですが、それが進んでいきまして、新学生の皆さんと一緒に食事を共にするときにお食事をいただきながら、お茶碗をですね、茶碗そのものをお食事と間違えなさったこともたびたびあったそうです。時の新学生は純粋というのか、みんな悩んだそうですね。あの沢村先生はどうして。その時皇后翔太郎氏は、そしてよくこういうメッセージは聞くんですが、信仰というのは私たちが理性的にそれを受け止めることができる、判断できるときに、御言葉の光がぐーっと張っているときに、その恵みに応答していくことなんだ。若い時に決断した主に対する信仰に対して、主は決しておいてもそこから引き離しなさることはない。イエス様の十字架のあの贖いの死は無条件でその効力を発揮するのだ。根拠となる聖書の言葉があるんだ。今日宣教師に書いておきましたが、新約聖書のテサロニケの信徒の手紙1の5章23節24節、よく仮想前式の時に読むお言葉なんですが、どうぞお聞きください。第一テサロニケ5章23、24、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守り、私たちの主イエス・キリストが来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように、あなた方をお招きになった方は真実な方で、必ずその通りにしてくださいます。確かに肉体的な弱さとか衰えは感じたとしても、真実な神様はその霊と心と体を徹底して最後まで真実であるがゆえに守ってくださるのだ。これ聖書的な根拠なんです。なるほどな。話は一気に新約の時代に入ったかのようですけれども、このカレブとでですね、健やかであったというときに、肉体の衰えは余震ば感じたとしても、この真実な神は最初から最後まで、永遠から永遠まで変わらない方は、一人一人も若い時も、年を重ねた時も、その時その時に御言葉にどのように従っているのかによって決定するんだよと言ってるんです。言葉を変えれば、今この時に主ご自身と御言葉に立っているかどうかなんです。あ、年いったらイエス様信じましょうとか、年を重ねてからそのようにしましょう。いいえ、今なんです。今のことが、年を置いて弱さを経験するようなことがあったとしても、主は若い時の人はしっかり真実の意味見ておってくださるんだ。主の前には健やかな。どうぞこれを私たちは間違えてはいけないと思いますね。すでにこの義明の最初から約束されていることですが、
主は私はモーセに告げた通りあなた方の足の踏むところをことごとくあなたに与える、ことごとくあなたに与えると、その約束、それは具体的に土地でありますが、今日の私たちに主はことごとくあなたに与えるよ。そしてヨシアのみならず、先ほどの13章の一節じゃないですけど、ヨシアのみならずこのカレブにも、14章に行ってください。10節以降見ますと、14章の10節にご覧ください、主は約束してくださった通り私を生かしてくださいました。主がこのことをモーセに約束された時から45年が経ち、その間イスラエルは荒れ野を歩みました。今日私は85歳になりました。今日もなおうぬんとあるんです。御言葉の約束がここにあるんです。ちょっと聖書に注目していただきますと、3回同じ言葉が出てまいります。10節にも主は約束してくださった通り、そしてもう少しいきますと、主がこのことをモーセに約束された時から、そして12節ご覧ください、ですから今主があの日約束してくださったとあります。約束された通り、約束された通り、約束された通り、神様がおっしゃった通り書くなしてくださった。神の御言葉の約束の家なんです。私たちは時々信仰の生活のことが分かってまいりますと、信仰の悩みというのがこうある程度分かってまいりますと、また何かできるようになりますと、こんなもんなんだなと高をくくる時があります。いいえ、今日日々絶えず御言葉に聞き従う経験を積み重ねていく。日々彼は健やかだった。年老いてもそこに秘訣がある。40年、45年前も、この45年経った後も同じなんですね。この時私たちはこのような恵みの世界があるということ、その恵みは尽きないということを、この朝もう一度確認したいと思います。さて、もう少し見てまいりましょう。尽きることのないこの恵みを私たちのものとさせていただくのは、何か私たちのできるできない人間のテクニックとか努力や才能や経験、それも与えられますよ。でもそれによるんじゃなくて、主に対する全く信仰です。それはヨシアとカレブの生涯に見ることができますし、特に今日読みましたカレブを通して教えられます。六節をもう一度ご覧ください。いくつかどういう信仰であったか見てまいりたいと思いますが、六節に、十四章の六節、ギルガルのヨシアのもとにユダの一族が進み出た。ケナズ人であるエフネの子カレブがヨシアに言った。私とあなたのことについて、主がカデシュバルネアで神の人モーセに告げられた言葉をあなたはご存知のはずです。皆さん、ここにヨシアとカレブの関係がある。良き信仰の友です。先ほども紹介しました民数記14章を見たら、モーセによって十二部族から代表者が出 て、これから行くべき土地を偵察に行った。十二は、いやー、そこに行ったら大変な土地たち、大きな巨人があるから行かんほうがいい。ところが最初はカレブ、カレブと出てくるんです。そしてカレブとヨシア、ヨシアとカレブ、もう交互に眺めが出てきますが、どちらが先なのか後なのか、そんなことを勘ぐる必要はありませんけれども、この二人、いや大丈夫です、神様は約束してくださったんですから行きましょう。でも多数決で決まっちゃったんですね。多数決は時々考えなきゃならない時がありますが、以来ヨシアとカレブは本当に信仰の友としての信仰 もうまさに信仰を持っていた。私は今日大事なことだなと思うんです。お互い、教会なんであるんでしょうか。いろんな意味がありますが、お互い信仰の友として、その信仰を共に預かっている関係です。祈り合うんです。分かち合うんです。励まし合うんです。時に助け合う、時に戒め合う関係です。勇気いりますよね、戒め合うなんての。愛のゆえにお互い 今ちょっと役員会とか夜の、あの、水の祈祷会でこんな話をよくするんですが、互いに労苦し、互いに重荷を追いやっているところに信仰を共にすることができるんです。あなたと私友達ですというのは簡単ですが、共に愛し合い、労苦し合って、主のために生きるときに信仰の友とさせてあげるんです。利害やそういう損得じゃないですね。これが生徒の交わりです。私はカレブっていうのは勇猛果敢な人だなと思うんですけど、また性別された人だなと思う。あのここは今日の箇所じゃないんですけれども、あの最初はカレブが出てくる、そのうちヨシアでも指導者として立てられたのはヨシアなんです。カレブは何だ妬むこともなく一緒に歩んでいった。これが信仰のところですよ。妬み込んじゃなかった。これを性別されてるってことです。だから用いられました。時間もあれですから続いていきたいと思いますが、この信仰は信仰の友を持った信仰であったとともに、まさに7節から9節もう読む必要ないでしょう。勇気ある信仰であったと思います。勇気ある信仰って何でしょう。ありのままの現実を直視して、それから逃げないで、神の約束に立って、挑む、歩む信仰が勇気ある信仰です。さらに11節、12節、先ほど読みましたけれども、御言葉に対する変わらない、よし、さらに進んでいくのだという信仰であります。御言葉に対する信仰であり、信仰の戦いを戦っていくということであります。もう一度言いますね。勇気とか積極的な信仰というのは人間的な向こう水などでは決してありません。確かな約束がやっぱり十二節にあるんです。もう一度十二節言います。十二節に、ですから今主があの日約束してくださったこの産地をください。あの日あなたも聞いたはずです。そこはアナク人がおり、城壁に囲まれた大きな町がいくつもありますが、主が私と共にいてくださるなら、主が約束してくださった通り、私が彼らを追い払います。主が私と共にいてくださる。主が約束してくださった。もうこれが一切の秘訣です。聖書全巻を通じて、神が共におられるということが救いの一番の祝福です。それが私たち今日にも勇気と積極性を与えるものでしょう。若い時はですね、ちょっと極端な言い方かもしれませんが、信仰がなくても勇気と積極性を持ち合わせる場合が多いです。まあ、経験と資料のなさがあるなと思う時もあるんですが、しかしそれは年とともに衰えていきます。ところが主が共におられるという恵みの中で歩む時には、年を重ねていきましょうが、どういう状態でありましょうが、主が私と共にいてくださるというこの主を信じる者は老いてもなお健やかな。これが恵みの深みじゃないでしょうか。主に従おうとするときに私たちの前に大きな壁が立ちはだかることがあります。しかしそのところに主が共におられる臨在の主が助けとなり備えとなり道が開けるのです。ですから今なんです。若い人でも、今日お年寄り向けの説教ですから、いいえ、若い人向けの説教です。今なんです。若い時にどうであるか、私が70になったら70だったらどうなのか、そこが問われている。そしてヨシアじゃないですけれども、カレブじゃないですけれども、43歳の時そうだった、今の45年経っても健やかである。今この時の私はどうか、今この時の私たちの群れはどうか、こうした信仰を持って 歩み出したあの若き日の時のように、以前のように、それが続いていきますように、そのことは常に問い続けながら、このカリブの信仰を持って、なお私たちも日々にそれのところで進まさせていただきたいものであります。お祈りいたします。真実の限りを尽くされる主よ、あなたの召し選びによって尊いイエス様の救いに預からせていただいております。時にさまざまな試練を通される中にあっても、永遠の栄光へと導かれる主は、その霊と心と体を守られますから、主にあって健やかです。そのあなたへの信仰は前向きなものとされており、取るべき信仰の領域が広がります。共にいます主の導きがの深さ、御言葉の確かさの上に、今この時からの歩みも健やかでありますように、私ども一人一人と無理を導いてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのところを御言葉に対する応答の祈りをお伝えくださいませ。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌507番、主に従うことは。賛美歌507番を賛美いたします。 礼拝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなた方を招きになった方は真実な方で、必ずその通りにしてくださいますと、愛する天の父なる神様、この朝もたくさんの恵みをありがとうございます。モーセと共におられたように、ヨシアと共におられたように、カレブと共におられたように、主よ、あなたは今私たちと共にいてくださいます。インマヌエルの主よ、あなたが共にいてくださるということは、なんと心強いことでしょうか。この朝御言葉を通して、さらに私たちは慰められ励まされました。どうぞ主よ、真実なあなたご自身が共におられ、尽きることのない恵みが増し加わってくるこの毎日であることを覚えます。私たちは年を重ねるごとに、できることが減ってくるような寂しい思いをすることがあるかもしれません。またこれは年を取るだけではなく、病を負ってしまうこともあることでしょう。しかしできないことが増えるときに、そこにあなたの恵みが増し加わることをこの朝覚えさせてくださいました。私たちが手が届かなくなるところに、あなたの恵みがさらに増し加わってくることを覚えるときに、なんとこの幸いな人生を歩むことができるのかと、もう一度主に感謝を捧げるときでありました。神様、どうぞ与えられたこの一回の生涯の中で、あなたにどうぞ捧げますから、大きな恵みを持って伴ってくださり、使命に生きる者として、年を重ねてもなお取るところはあるとおっしゃる主よ、私たちができることをもう一度与えてくださり、慰め励ましてくださる主とともに、この週も共に歩みますように、私たちを守り導いてください。今から捧げますこの献金も、どうぞ主の御用のためにお持ちください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
お着席ください。献金を捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、唐崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち一同の上に今から後常しえまでも豊かにありますように。アーメン。